77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、今日は5月15日ですね。はい、今回はですね、先週に引き続き、メンタルコーチの梅野奈美さんにスタジオにお越しいただいております。こんばんは、よろしくお願いします。はい、梅野奈美さんはですね、はい、メンタルコーチですね、はい、メンタルの専門家ということで、まあ、結構の皆さんですね、いろいろな成功でしたりそういったものをメンタル面から、コーチング、はい、サポートするっていうお仕事ですね。はい、なので、こうメンタルの視点からですね、いろいろな物事を見ることが多分多いんじゃないんでしょうか。
そうですね、はい、まあ、うん、スイッチを入れたり、
スイッチ、なるほど、
オンしたりオフしたり、
なるほど、そうなんですね。はい、はい、そんな、メンタルの専門家、梅野奈美さんにですね、お越しいただいて、なやラジオ、まあ、農業の番組なんですけど、まあ、メンタルの専門家からですね、見た農業について、はいはいはい、一緒にお話していけたらと思います。
はい、
はい、というわけでですね、今日のテーマはですね、奈美さん、今日はすごいですよ、はい、今日はスーパー野菜です。
うー、しびれてます、しびれます、は
い、スーパー野菜、はい、ね、何がスーパーかっていうと、はい、まあ、とにかくスーパーなんですね。
うーん、
はい、というのはですね、今日ご紹介するのも栄養満点、これはですね、何でしょう、チート野菜とか言ってる人もいますね。はい、
何ですか。
はい、今日のテーマクレソンです。
好き。
農家バーなやのなやラジオ。クレソン好きですか。
大好き、あ、めっちゃ好き、
ね、はい、うん、ラジオのお聞きの皆さんどうなんでしょうか。クレソン、ね、まあ、そんなにしょっちゅう食べないよって方も多いかもしれないんですけど、はい、奈美さんはクレソンはどんな風にして食べますか。
私はですね、はい、あのお鍋です。
あ、お鍋ですか。
はい、はい、あの豚肉と、はい、あのクレソンしか入れない。
え、そうなんですか。
水炊きで。
シンプルですね。
はい、
へ
の、めちゃくちゃ美味しいです。
そうなんですね、はい、あ、ね、クレソンってね、こうどんな食べ方があるかっていうね、まあ、いろいろなバリエーション、ちょっと私もそんなにねクレソン詳しくないんですけど、まあ、そんな話もですね今日聞けたらと思います。
いいですね。
はい、というわけなんですけど、まあ、今日のですね、テーマクレソンで、まあ、お決まりのですね原産地はどこなのということで、原産、今日も調べてきました。クレソンの原産はヨーロッパです。
ヨーロッパ、
はい、まあ、ちょっと広いですよね。はい、な、ね、そんな感じですよね。はい、で、まあ、そのヨーロッパなんですけど、まあ、これあの別名オランダガラシと呼ばれるので、まあ、もしかしたら、まあ、そのあたりですね、オランダあたりで栽培されることが多かったのかなと思うんですけど、あ、これはちょっと手元の資料によりますと、明治の初め頃に、日本に入ってきたというの、在留外国人用の野菜として入ってきたというので、もしかしたらあれかもしれませんね。オランダガラシというのは、まあ、ここ長崎の港から、はい、貿易が、はい、もうここですね、もうね、我が国日本の玄関口でしたもんね。はい、ですのでこう長崎から入ってきた野菜って結構多いですね。
そうですね。
はい、まあ、先月だったらインゲン豆とかのですねテーマでお話したんですけど、インゲン豆もそうですし、まあ本当、まあ、もう本当にいろいろですね。はい、で、はい、でこの手元の資料によりますと、外国人宣教師が伝道の際に日本各地に持って歩いたことで広く分布するに至ったというふうに書かれてますね。
どういうこと が強いん
です、ね、強いです、はい、もう本当に強いですね。でこれはですね、はい、日本に最初に野生化したのは東京上野のレストランで料理に使われていたものが、茎の断片が、流されて、それで忍ばずの池ってありますよね、上野に、はい、公園にですね大きな池があるんですけど、そこにで 流入して根付いたと伝えられていますというふうにあるんですけど、奈美さん、すごく強い野菜って生えるのが強いですよね。で、まあ、クレソンももちろんそうなんですけど、切った植物が水につけてるとそこから切り口から根っこが生えてきて、はい、それがそのまま生えることってあるんですよ。まあ、クレソン以外で言ったらトマトもそうですね。はい、
そうなんです。
そうなんですよ。トマトって結構すごく強いんですけど、あれも、まあ、砂漠地方の出身なんで、過酷な環境にいたんですね。はい、なので
水はあんまりいらない。
あ、はい、水いらないですね。水があんまりいらなくて、なんですけど、まあ、例えばトマトって、ミニトマトとか栽培したことある方は分かるかもしれないんですけど、トマト枝みたいに、まあ、側枝っていうんですけど、この枝っていうかもう横の方にこう伸びてくるものがあるんですね。はい、でそれは邪魔なんでこうポキポキ折るんですけど、それをコップみたいなところにこう水につけておくと、切り口のところから水が根っこが生えてきて水中で生えてくるんですね。
水栽は OK ですか？
はい、でまあ、水耕栽培もできるんですけど、まあ、大体はその根っこが生えてきたのをそれをこう抜いて土にプスッと刺してそれで増やすこともできはします。
できはする、
はい、できはします。季節的にその季節に植えたらいろいろ実が間に合わなかったりするんでしないことの方が多いんですけど、一応それで、はい、増やすこともできますね。まあ、実際にそれで増やしている農家さんもいますし、あとさつまいももそうですね。はい、さつまいも植えるときってじゃがいも植えたことある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、
全くの素人なんでわからないですけど、
そうですね、じゃがいもはこう種芋で葉が生えてきますよ。あ、そうなんですよ、うん、はい、さつまいもの場合も、うん、さつまいもは種芋で植えるんじゃなくて、こうわしゃわしゃ生えてきたさつまいもの茎をちょきちょき切ってそれを水につけて、はい、で下の方からその根っこが生えてきたのをそれをそろそろ根っこも伸びてきたなって言ってこう地面にプスプス刺していくんです。
イメージは種芋でしたけどね。
はい、じゃがいもはそうなんですよ。こう芋をこう半分とかに切ってからこう植えていくんですけど、さつまいもの場合はそうやって売られているので、ですのでこうホームセンターとかにさつまいもの茎が束ねて売ってあったりするんですけど、あれはこのお家に持って帰って水につけて根っこを生やしてそれを植えなさいよというなそういった商品です。
はい
はい、で、まあ、そんな中でクレソンはもう特に根っことかが生えやすいんですね。
はい
はい、ね、すごく強いので、まあ、これね、まあまあ、先ほどお話した通り、外来種ですね。はい、であまりにも爆発的に繁殖するので、在来植物を駆逐する恐れがある。
外来種強いですね。強いですよね。どの業界でも。
はい、そうですよね。そうです。ね、こう広い外国にはこういろいろ強いものがですね、やっぱりいろいろ、はい、本当植物動物あるんですけど、クレソンは特にそうなんですね。
なるほど。
はい、なので、駆除が行われている地域もあります。はい、はい、こう日本ではですね、外来生物法って法律があるんですけど、うん、それで外来種があんまり増えすぎないようにしなさいよということで、うん、
それは分かる気がします、
ね、はい、そうなんですね、
美味しいけどね。
そうですね、で美味しくてね、栄養満点っていうことなんですけど、うん、まあ、その反面やっぱりこう強いって、まあ、はい、まあ、元々はですね、植物強いのはいいことなんですけどね。はい、なので、まあ、そんな
スーパーっていうところが気になりますね。
そうなんですよ、スーパー野菜ですよ。はい、なので、あ、そうですね、今日はですね、もうそんなクレソンが、いかにスーパーかってことをですね、お話していきたいと思います。皆さん、クレソン、ラジオのお聞きをラジオをですね、お聞きの皆さんも、クレソン好きな方あんまり食べないよという方多いかもしれないんですけど、今日このラジオを聞いたらクレソン大好きになるかもしれませんね。はい、というわけでですね、今日のテーマはクレソンということで、番組どうぞ最後までお付き合いください。農家バーナヤのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は先週に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいて、今日のテーマクレソンということですね、はい、クレソンについてお話し、
大好きクレソン、
はい、ということですね、はい、今日はスーパー野菜クレソンということなんですけど、
はい
はい、まあ、そんなスーパー野菜なんですけど、実は私ですね、農業やってた時はクレソンは作ったことがなかったんですね。はい、で作ったことなくて、あと、お店のですね、農家バーナヤの、まあ、いろんな果実種とか多いんですけど、まあ、そんな中でもクレソン種っていうのを考えたことなかったですね。はい、
あ、
はい、で食べ方もですね、もう結構私 もうシンプルに天ぷらとかおひたしとかで食べるくらいしかなかったんで、まあ、先ほどねお鍋でたくさん食べるよって話聞いて、うん、あ、もっと前もって知っとけばよかったなって思ったところでしたね。
はい、美味しいですよ。
美味しいですよね。うん、というのもクレソンってうちの、まあ、実家の川にですね、めちゃめちゃいっぱい自生してるんですよ。はい、でものすごい群生してるんで、はい、もうお鍋って知ってたらもっと食べれたのになみたいな感じで。
そうですね、水辺にありますよね。
そうなんですよ、はい、うん、もう繁殖ね、先ほど、ね、言いましたけど、うん、繁殖力がすごく、ね、優れてるので、うん、なのでたまにですね、
うん、
結構直売所とかにクレソンとかがいっぱい売ってあったりするんですけど、うん、多分あれもですね、こう何割かはもしかしたらその皮とかに自生してるやつをこう出してる人いると思います。、はい、
あ、なるほど。
そうなんですよ、うん、ただ自分で作ってるわけじゃないので、どんな風に栽培されたかっていうのがわからないので、この直売所によってはなんかそういった野生のものとかあんま売らないでねって言ってるところもあるんですけど、
は
い、なんでそういうのもですね、あるんじゃないかなって、はい、話聞いたことありますね。そんなですね、まあ、スーパー野菜のクレソンなんですけど、はい、うん、ここからですね、栄養素についてですね、お話していきたいと思います。すごいですよ、クレソンの栄養素は。はい、でクレソンって、まあ、先ほどもですね、うん、ちょっとスタジオでお話してたんですけど、ちょっとピリ辛成分がありますよね。
そうですね、
はい、生で食べたりするとこのピリ辛成分があるんですけど、それがですね、シニグリンっていう成分なんですね、
うん、
はい、でこれがですね、利尿効果で食欲増進効果があって、あと食あたり防止、食あたりの予防にもなるっていうすごい、成分ですよね。ステーキの添え物とかにあるのはもしかしたらこの、ね、こうお肉いっぱい食べましょうねって、
ね、
で食あたりとかにならないようにしましょうねって、もしかしたらそういう、うん、はい、理にかなってる、
もあるのかもな、
はい、そうですね、こうお肉なんで、まあ、そうやってですね、食べようかなっていう、そういう意味があるのかなと思いますね。はい、でまさにですね、こう今おっしゃった抗菌効果と、うんうん、あとですね、こう血液酸化防止効果ってあるの で、
で、
はい、これいろいろな病気の予防がですね、こう効果期待できそうですよね。
はい、
であとですね、このスーパー野菜って言われてるのは、うん、まあ、どんな栄養素が、ね、特に多く含まれているかということで、うん、私こうちょっとリストアップしてみたんですけど、こう、はいはい、すごい種類が多いんですよ。ビタミン C、ビタミン E、ビタミン K、ビタミン B1、はい、ビタミン B2、はい、ビタミンは以上です。
あ、はい
はい、であとベータカロテン、はい、ね、これ病気予防にいいって言われてますもんね、
うんうんうん、
はい、あとカリウム、
うん、
はい、あとカルシウム、
うん、
はい、あとマグネシウムが特に多く含まれるっていうことですね。
この一つのお野菜でこれだけが取れるっていうことですか。
はい、このビタミンの種類すごいですもんね。
すごいですね。
はい、でもう期待したい効果って、もう先ほどね、こうビタミンがこう何個もあるので、こう、ね、もう詳しい皆さんご存知かもしれないんですけども、うんうん、やっぱ美容効果ですね。お肌、はい、もう、うん、もう美容効果ね、もうこれかなり期待できますよね。うん、あと抗酸化作用、
うん、
これも、あ、まあ、これもまあ美容っていう感じですね。
そうですね。
はい、であともうストレスですね、こうストレス耐性、
うん、
はい、まあ、今はですね、もうストレス社会ですもんね。
うん、
はい、とあとはですね、まあ、塩分ですね、塩分を体外に排出するようなそんな効果が、うん、も期待できますね、はい、まあ、これはカリウムによるものなんですけど、
うん、
あとはですね、こう粘膜を強くする効果、
うん、
はい、も期待できるということで、粘膜ですよね、うん、今まあこういう、ね、今話題になっている時期なので、粘膜の強さってやっぱ大事ですもんね、うん、
なるほどね。女性ってビタミン C すごく気になるんですよ。
あ、やっぱりそうですか。
そうなんですよ、はい、それがビタミン C の吸収を良くするために、はい、E を同時に取らないといけないっていうのもあるんですけど、
なるほど、
これって、はい、いっぺんに取れるわけですよね。
そうですね、はい、
素晴らしいですね、
もう一つのクレソンにですね入ってますもんね。
これを食べればいいということですよね、要は。
まあ、そうですね、はい、この、まあ、いっぺんにビタミンの、ね、何個も、まあ、クレソンだけ食べましょうってわけじゃないですけど、まあ、
もちろんそうなんですけど、
はい、ですけど、はい、うん、もうこれでこう、これでビタミン C、ビタミン E、ビタミン K、あと B1、B2 ですね、
すごい、
いっぱい入ってますもんね。
うん、は
い、なので、まあ、たくさん食べるには、ね、先ほど奈美さんにご紹介いただいたお鍋とかね、
うん、
いいですよね。 で、そうですね、うん、まあ、あとは、まあ、そういった効果がどういう方に、まあ、一番助けになるかというと、あの血圧が気になる方とかもですね、多いですね、はい、あとは、まあ、先ほどですね、こう、うん、まあ、ビタミン以外にカリウムがたくさん入ってますよっていうのは、
利尿効果とかも、
ね、そうですね、はい、そのカリウムはですね、じゃあどういうのにいいかというと、あの むくみとかですね、うん、はい、あとは、まあ、筋肉の疲れとかですね、
筋肉の疲れ、
はい、そうですね、はい、肩こりとかですね、
あ、
は
い、いいかも、
はい、もうこれ当てはまる人結構多そうですよね、う
ん、ほとんどじゃないですか、
ですよね、はい、うん、はい、なので、そうですね、まあ、どういった方におすすめかっていうと、そうですね、まあ、美容やストレスなどが気になる方っていうと、
ま
あ、
気になります、ま
あ、皆さんね、はいはい、どちらかもしくはその両方が気になるっていう方多いですよね、
はい、
ストレスですね、うん、はい、まあ、クレソンで、ね、こうストレス予防、ね、うん、はい、なのかわからないですけど、
はい、スーパース
ーパー野菜、
はい、スーパーですね、
はい、スーパー野菜もうみんなが食べていいよみたいな、そんな感じですね、まあ、結構私ですね、ナイアラジオで毎週いろいろなお野菜果物を紹介してるんですけど、うんうんうん、ここまでの、栄養素に恵まれてる野菜ってあんまりないですね、
そうなんですか、
はい、はい、そうなんです、まあ、スーパー野菜ってこうそんなに目立たない脇役野菜が結構多いんですけど、
お
う
お
う、はい、クレソンは、まあ、そんな中でもすごいなという感じですね、
うんう
ん、ちなみにこの他にクレソン以外にご紹介したいスーパー野菜は、
うん、
あのモロヘイヤですね、
はいはいはい、
モロヘイヤ夏バテ、
ね、
はい、そうなんですよ、うん、はい、と、うん、あとアシタバですね、
アシタバ、
アシタバはなかなかね、
売ってますか、
あんまり売ってないですね、アシタバって作ってるところがもうほんと少ないんですよ、はい、あの東京都 の伊豆諸島とか、はい、八丈島とかなんかあっちの方ばかりで作られてるので、なのでなかなか流通しないですし、あと、アシタバ自体がそんなにこう皆さんの好きな味とはまたちょっと違うんで、あんまりそうですね、見ないですもんね、うんうん、はい、まあ、そのですね、もう私がもともと注目してたこう3種類のですねスーパー野菜のうちのこうようやくあの1個目がご紹介できたなみたいな、
うん、
それがまあ今日ですね、
あ、はい、いいですね、
はい、うん、まあ、なのでいろいろな食べ方で食べていただきたいんですけど、
うん、
まあ、結構ねいろ、んな食べ方あるんですけど、まあ、生食がですね、もうだと栄養素が壊れにくいってビタミンとかですねよく言われてるんですけど、でも生だとそんなにたくさん食べられないよって方大丈夫です、加熱に強い栄養素ももう本当に豊富に含まれてるので、まあ、例えばベータカロテンとかですね、
うんうんうん、
なのでいろんな食べ方でいいと思います、
うん、
はい、ね、ナミさんが先ほどご紹介してくれた鍋とか
山盛りに、
山盛りですよね、
山盛り、
はい、うん、ね、先ほどおっしゃってたのがもうほとんどもうクレソンしか具が入らないぐらいの、
そうです、そうです、はい、
クレソンと豚肉、
うん、豚肉もねバラでもいいんですよ、
あ、そうなんですね、
脂質がちょっと多いように感じますけど、その脂質がうまくこうなんかなんていうんですかね、バランスがよくって、
はい、すごいですね、実はですねこうクレソンの栄養素って油との相性がすごいいいんですね、
あ、そうなんですか、
はい、そうなんです、はい、
偶然、
栄養のために食べてたのかどうかわからないですけど、
いやもうそれは全くないです、好きで食べてただけです、
好きで食べてたんですか、はい、好きで食べてた野菜がスーパー野菜だったっていう、
お、素晴らしい、
ことですね、これはすごいですね、もうこれから、ね、
うんうん、
どんどん食べたい野菜ですよね、あとね炒めたりしてもいいですし、あとパスタとかにも合うと思います、ね、このピリ辛成分がパスタにいいアクセントになるかもしれませんね、
なるほどなるほど、
はい、うん、というわけで今日は、スーパー野菜のクレソンについてお話してるんですけれども、この後はですね、実際にクレソンを買う時のお話とかですね、うん、そういったものについてお話していきたいと思います、
はい、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ、はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはですねスーパー野菜クレソンについてですねのお話ですけれども、はい、今日スタジオにお越しいただいていますメンタルコーチの梅野奈美さん、奈美さんどうですか、改めてこう、うん、スーパー野菜クレソンについて実感する、
もう実感することは、そうですね、もう女性はみんな大好きじゃないですか、
そうですよね、美容ですね、
ますます食べると思います、
そうですよね、はい、はい、このラジオを聞いてこうクレソンもっと食べたいなみたいな感じ で、
ね、
思っていただけたらなと 思うんですけど、うん、まあこのですね、クレソンの旬についてなんですけど、うんうんうん、その旬なんですけど、
いつまでですか？
はい、はい、その旬はですね、春が旬なので、まあ、野生のもの、とかでしたら3月から5月くらいですね。
はあはあ、終わっちゃうっていうことですか？
まあ、そうなんですけど、まあ、そうとも言い切れないというのは、うん、あの野生のものはまあ春なんですけど、うん、水耕栽培であの年中出回っているんですね、
うんうん、
はい、で水耕栽培のものは野生に比べてですね、ダニとかナメクジとか の虫の心配がないので、
あ、
はい、
なるほどね、
はい、なので例えばまあ生食の時にも安心ですし、あとは、うん、まあ、そうですね、まあ、駆除するのに、まあ薬剤とか、まあ、そういう心配もないんですね、
うんうんうん、
はい、水耕栽培ってものあのクリーンなところで作られているので、なので、うんうんうん、旬、まあ、一般的に言われている旬を過ぎても水耕栽培美味しく食べれます、
うん、なるほどなるほど、はい、じゃあ心配する必要はないということですね。
そうですね、はい、で出荷年中安定していますね、
うんうん、
で、まあ、あの暖かい時期になると、まあ、茎がまあ少し硬くなるという感じですね。
そうなんですね、
はい、
うーん、では、生ではちょっとこうあれですかね、茎が硬い、
あ、茎が硬いからということですか、うんうん、まあ、確かに生食だとまあちょっと硬く感じるかもしれないんですけど、うん、まあ、先ほどお話したようにですね、あの、うん、クレソンって加熱しても壊れない栄養素がいっぱいなので、油との相性もいいですし、はい、ですので、うん、あのこういうのでもいいかもしれません。あの夏場に栄養満点のメニューが食べたいよという時に、
うん、
はい、まあ、ちょっと加熱して炒めたりとかして、パスタとかで食べてもいいですね、
うん、じゃあ私の、はい、食べ方は最高ですね。
あ、そうですね、はい、なので夏に食べるのにもすごくいいと思います。はい、はい、であとまあ冬ですね、まあ、あのお鍋でナミさん食べていただいてるんですけど、
う
ん、
は
い、まあ、天然物だとですね、まあ、冬だとあの霜に当たったものだと、まあ、色がですね赤黒くなっている場合がありますね。
あ、ちょっと見たことないですね、
はい、うん、たまにそういう、まあ、すごい寒い時にですね。
味はどうなんですか？
あ、霜に当たったやつですか？
はい、
はい、霜に当たったやつなんですけど、色味はですね、まあ、赤黒くなるので、まあ、ちょっと悪く感じるかもしれないんですけど、うん、甘みが増すので、あのむしろ味は良くなるって感じですね。
ベタ褒めですね。
あ、クレソンですか。あ、そうなんですよ。はい、もうクレソンはですね、もう本当何でも OK なんですね。何でも OK なんですよ。もうこんな野菜は、あの、珍しいですよ。
あ、もう何でも利用できるっていうことですね。
そうなんですよ、もう本当何でも利用できますね、はい、なのでダメなことはない。もう、
いや、素晴らしい、ユーティライゼーション、
ね、ユーティライゼーション、はい、何ですかそのユーティライゼーションっていうのは。
利用できるものは何でも利用するっていうことなんですけども、
はい、
これはですね、まあ、1900年代
はい
を代表するあの精神科医でもあり心理学者であったミルトン・エリクソン博士がですね、
はい、
あのよく使ってた技法なんですけれども、
はい
はい、例えば彼はですね、
はい、
まあ、患者さん、クライアントさんがね、宇宙人に言われてきた、
はあ、
いうわけです。
あ、なるほど、精神科医なんで、はい、まあ、いろんな方いらっしゃいますもんね。
今日はお前のところに宇宙人に言われてから来てやったっていうわけですね、
はい、
で、まあ、普通に言いますとそれは何を言ってるんだっていう話になるんですけども、
そういうことですよね。
彼はそうじゃないんですね、はい、もうそれすらも利用したっていうんですね、
はあ、
そうですかって、じゃあ宇宙人に今日言われて来られたわけですね、
はい、
でその宇宙人さんは何て言われていましたかっていうふうに、
はい、
もうあるものをも利用するわけです。決して否定しないということですね。
なるほど、はい、クレソンが赤黒くてもいいように、
そう、
茎が硬くてもいいように、
そうですね、はい、そうですね、ちょっと無理やり感はあるんですけれども
なるほど、ダメなことはないわけですね、はい、
そうですね。で、はい、彼 の, よく使ってたそのフレーズはですね、はい、That's right っていう、
That's right、 あ、なんかクレソン的ですね、これまさにクレソンですね。もう赤黒くてもいいよ、
いいよ、
はい、夏でもいいし冬でもいいよ、水耕栽培でもいいじゃな い, い, い
そう、
ザッツライト、
うん、時々なめくじがついてもいいよっていう感じ、
ね、そうですね、
まあ、
ついたら綺麗に洗って
そうです
すればいいし、ついてなかったら、ね、安心安全だしっていう、
そうです、ね、
どっちに転んでもいいよっていう、
そうですね、
結構メンタルの世界でこう、うん、メンタルの専門家の人はこうザッツライトっていうよく使いそうな、なんか勝手なそんなイメージなんですけど、
そうですね、私たちはよく使うと思います。
そうなんですね、
そうですね、はい、やっぱり人間はこう肯定されたい生き物ですよね。
そうですね、はい、はい、
ね、そうですね、
はい、OK をねもらいたいですよね。
そうですね、
ザツライトもらいたいですもんね。
ザツライトです。
はい、もうこういったね、うん、こうラジオのお仕事させていただいて、うん、バーを、ね、お店をやって、うん、ザツライト欲しいですよ。
いいですね、
いいですねって言ってもらいたいですよ。
いいですね、
はい、こちら椎茸のお酒ですって言った時に、
いいですね、
椎茸のお酒いいですねって言ってもらいたいですもんね。
本当にねこういう言葉を、まあ、変な言い方ですけども、うん、よく使うようにしていると何が起きるかと言いますと、うん、やはり相手からの信頼がねちょっと受け取りやすくなるんですよ。
あ、信頼関係を作るのにもザッツライト OK を出すことはすごく役立つってことですね。
そうですね、相手にイエスを送っていることですから。
あ、自分もイエスをもらえるかもしれないんで。
そうですね、そうですね、
そうなんですね、はい、それ実践できますね普段から。
そう、もう簡単なことだと思うんですね、はい、普通なんかその知識をひけらかしたりして、はい、それはとかって言いたくなる時あるじゃないですか。
脳、
はい、
から入る、否定から入るみたいですね。
そうそうそうそう、そうではなく、はい、やっぱりいいですねっていう、その、うん、それすら利用すると言いますか、
は
い、
これはでももしかしたらこう営業マンとかがこう知らず知らずに
使って
、知ってか知らずかあるかもしれないですよね。
知ってるんじゃないですかね。
あ、なるほどね、はい、でもそれってあれですね、家庭でも、ね、うん、実践できますよね。
そうなんですよ、たとえねご主人がもうね、はい、遅く帰ってきても、はい、いいですねって言えるかどうか別として、はい、それすらもそう利用するということですね。
なるほど、利用できるわけですね、
はい、
これはまあちょっとね、はい、こう最初は訓練がいるかもしれないですけどね、は
い、いえいえもう何もまあそうですね、訓練といえば訓練ですけども、はい、そこへつける感情はいらないわけですから。
なるほど、そうなんですね、
はい、
の方が結果的にうまくいくならそうした方がいいじゃないということですよね、
うんうん、
確かにそこでこうダメよって言ったからといって次から、ね、早く帰ってくるかってそれまた違う話ですし。
そうなんですよね、子供さんでもそうです
ね、はい、子供さん、例えば子供さんが、じゃあ、お母さん今日ね、算数のテスト20点だったよって、
あ、いいねって言えるかどうかですよね。
そうですね、これ皆さんどうですかね、言えますかね。
いいですねっていう言葉よりも肯定してやるこ、はい、肯定してあげる言葉って他にあるじゃないですか。
なるほど、
そうなんだね、はい、とかね。あ、
そうかそうか、20点でいいんだよっていう必要はないですもんね。
そうですそうです、あ、だからそうなんだって、
そうかそうか、
そっかっていう風な感じで、
なるほど、でそこからまたね続ければいいですもんね。
そうなんです、
はい、どう思ったとか、
そうそうそうそう、はい、絶対的な信頼を親にもらいたいわけですから。
なるほど、
子供さんっていうのは、
はい、あ、そうですね、一言目にノーって言わずに、
まあ、言いたくなるんですよ。
言いたくなりますね。
もうなんかこう自粛自粛でもうね、
大変
だとは思うんですけども、はい、それも一つのご主人なりお子さんなりの掃除法と思っていただければ。
なるほど、そうですね、それがですね、こう家庭がうまくいく、
ね、
取引先とうまくいく、職場でうまくいく、
そう、ひしいてはまあ自分のためにやる、
そうですね、がですね、うん、自分が幸せ、
簡単なテクニックですよね。
そうですね、うん、なんかそれだったらできそうな気がしますね。
そうです
か、なんかそれを、クレソンと、メンタルコーチのナミさんが教えてくれたって感じです
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、というわけでですね、今日のテーマはクレソンということで、メンタルコーチの梅野ナミさんと一緒にクレソンについてお話してきたわけですけれども、
はい、
はい、そろそろお別れの時間になってきました。はい、番組ではですね、皆さんからのメッセージを募集しています。皆さんにとってのですね、野菜果物農業の話、番組宛にお寄せください。メールアドレスはファーマーズバーナやfarmersbarnaya@gmail.com、 あとはですね、Facebook、インスタなどで、お寄せください。はい、というわけでですね、今日は、ナヤラジオ、テーマですね、クレソンについて、お話してきました。今日は、番組お越しいただいて梅野奈美さんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、来週のテーマはですね、お茶、お茶についてお話していきたいと思います。はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。
さよなら。We'll be right back.